はようございます。高原豪一郎です。以前私はザルツブルグというところに行きました。すると広場の店先にとっても綺麗な植物があったんです。これは何ですかと聞くと、エーデルワイスですって言うんですね。昔オーストリアでは男性が女性に求婚するとき、この花を捧げてプロポーズしたそうです。ところがこのエーデルワイスは人が踏み込めないような高い高い山の崖にしか生息してないんですね。男性は命がけでこの花を摘んで帰ってくるというわけです。私は生まれて初めてこの花を見たんですが、一つ分かったことがあります。美しい花は人が美しいと言おうが言うまいが美しいということです。人が美しいと言ったから美しくなるんじゃない。人が美しいと言わないと美しくなくなるのでもない。それ自体美しいものは人の評価がどうであれ美しいんですね。それと同じように醜いものも人が褒めようがけなそうが醜さには変わりはないのです。今から66年前の12月8日、日本軍はハワイの真珠湾を攻撃しました。太平洋戦争の始まりです。この時、ゼロ戦350機を率いた攻撃隊長が淵田光雄少尉でありました。トラトラトラという暗号で作戦成功を打電したその人です。彼は一躍時の人となり、日本軍人の鏡として英雄視されました。ところが日本はこの戦争に敗れ、占領軍が日本にやってきました。すると彼は反乱軍人要注意人物としてマークされ、尾行され、やがて逮捕され、1日5時間の尋問を50回以上受け、徹底監視のもとに置かれるようになりました。周囲の目も軍人に対してそれはそれは冷たかったって言うんですね。ところが朝鮮戦争が勃発すると、アメリカは一度は解体した日本軍隊の元兵士たちを招集し、自衛隊の前身である警察予備隊の幹部に抜擢していきました。この世では誰が権力者になるかによって頂点に立ったり、どん底に突き落とされたりします。人と時代の評価で同じ人、同じ行為が犯罪行為にも英雄的行為にもなるんですね。一体この世界に変わらない真実なんかあるんでしょうか。もし絶対的権威である神がいないなら、世の中に善も悪もないということになります。善も悪もその時その時の都合で仮につけられたレッテルに過ぎないということになってしまいます。しかし人が美しいと言っても言わなくても、美しいものは美しいように、人が認めても認めなくても正しいものは正しいのです。そして人が認めても認めなくても、間違いは間違いであり、罪は罪なのです。それでは罪とは一体何でしょう。人間を作りになった絶対者なる神の基準に達しないこと、それを聖書は罪と語るんですね。ではその基準は何によって知ることができるでしょう。聖書です。聖書自身が聖書についてこう紹介しています。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。ここに、聖書が書かれた目的が書いてあります。それは、あなたに救いを得させるために書かれたのだというんですね。救いを得させるために、まず必要なことは何でしょう。第一に、救いを必要としているということを、自分自身に、私たち自身に分からせるということです。すなわち、自分が神の基準から大きく外れた罪人だということを、分からせるために書かれてるんですね。私は以前ワイシャツのお仕立て券というのをある方からいただきました。店へ行ってオーダーメイドのワイシャツを作ってもらうんですね。 鏡の前に立った私は、店の人からあちこち測られたんです。そして、肘を曲げてください。伸ばしてください。顔を右へ向けてください。左へ向けてください。背筋はピンと伸ばしてください。まあ、測られてる間中、ずっと、ああしろ、こうしろと命令されたんです。しかし私は、客に向かって指図すんな!などとは、一回も言いませんでした。なぜならその命令は、私にジャストフィットするシャツを作るのに必要なことであったからです。私に良いものをもたらすための命令だったんですね。聖書にはたくさんの戒めや勧めがあります。それは人間を苦しめるためのものではありません。むしろ人間を幸せにするための勧めなのです。しかも人間はその勧めに従う力がないのです。実は人間は良い勧めに従う力がないということを分からせるために聖書はあるんですね。では、聖書が語る最も根本的な幸せになることの勧めとは何でしょう?それは、あなたの神と共に生きるということです。ところが人間は、この神様から離れ、自分の作り主から独立した生き方をしています。まるでそれが立派なことでもあるかのように思いながら、それを生きてるんですね。しかし、この神を無視する生き方こそは、聖書が罪、的外れと呼ぶ態度なのです。第二に、キリストについて知るということです。知るためには、判断材料を増やしていくことが必要ですね。キリストは、あなたを救うためにこの世に下ってこられた生ける神だ。あなたを愛するあまり、神のあり方を捨てて、人間として生まれた救い主であると聖書は語るんです。あなたの罪を永久に許すために十字架にかかってくださった方。聞いてください。あなたの罪は許されるのです。十字架にかかったキリストがあなたの身代わりに裁かれてくださったからです。そして墓に葬られた後三日目に死を吹き飛ばして蘇ってくださった方。生けるキリスト。この生ける救い主イエス・キリストがそこまでしてくださったのはあなたを救うためなのだと聖書は語るんです。第三に、このイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるということです。受け入れる選択をするということです。あなたの個人的な救い主としてこのイエス・キリストを受け入れるということです。私は先日、ある地方の児童福祉センターに講演のために参りました。皆さんとってもよくしてくださったんですね。ある方は一緒に写真撮ってくださいと言いました。またある方は手土産にそうめんをくださいました。またある方は自分の書いた論文を読んでほしいというふうに頼まれました。ところが一番最後に5歳くらいの施設の男の子が来て私に言ったんですね。おっちゃん、遊ぼう。私を仕事上 VIP 扱いしてくれた人はたくさんいましたが、遊びに誘ってくれたのはこの少年だけでした。そして私の心に一番強烈なインパクトを残してくれたのはこの男の子です。なぜでしょう。個人的な関係を結ぼうと申し出てくれたからです。キリストはあなたという個人とつながるためにこの世界に来てくださった方です。どんなに結束の固い人々もキリストを迎え入れるときには集団ではありません。個人です。どうぞあなたもキリストを個人的に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。